おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
あの霊園を巡りましてね、こんな墓石にしようかななんて思うところから、石岩からどんどん遡りまして、はい、今は縄文時代から弥生時代へ来たところでございます、はい、でも岩の話になると何億年がすぐ過ぎちゃうよね。
そうですね、うん、
この本であります。ジオサイコロジー、中澤真一さんと河合俊夫さん、創原社から出ております。新しい学問のスタートなんでありますが、知性や地層、その中に人間の真理、真相が生きているのではないかという、この本の中でもう自分で飛び上がるぐらい驚いたというか、そういうことなのかと思ったんでありますけども、
はい、
確かに中国を知る和人たちによって稲作と同時に鉄器あるいは鏡の文化が、
はい、
しかし鏡の文化にしても中国の鏡と日本の鏡の解釈が違う。
ほう。
それがね、心理学者の河合さんの方からかな、出てて、鏡のリフレクション、反射っていうのが古代の人にとって巨大な蛇の目ん玉に見えたんじゃないかっていう。
じゃあ二つってことですね、うんうん、
つまり あの蛇の恐ろしさって何かって言ったら、あの輝く目、赤い目、それを恐れた、畏怖したっていうかね、
うん、
だから中国の鏡の解釈と日本の鏡の解釈が違うのではないだろうかっていう、
はい、
これすごく私は納得がいく。剣もそうですよね。剣も実はあれ蛇の化身じゃないか。ヤマタノオロチを退治した後、尾っぽから出てきたのは剣でしたからね、
はい、
それで三種の神器になるわけで、
はい、
古代の神話の中に残っているのが縄文時代の名残みたいなものを十分に含んでいるではないかと。そして149ページにございましたこの本の、
はい、
これ中澤さんの発言だったんですが、縄文人はすごく好奇心が強い人たちでした。和人が九州の板付空港、現福岡空港の旧古称、その近くへ稲を持って上陸した。紀元前900年ぐらいの時の出来事です。その時その噂が青森の縄文人の青年団に伝わったようです。
どうやって伝わるんですか？
知らね
え。すごい遠いですよね。
ねえ。
はい。
で、なんでこんなことを中澤さんがおっしゃるかっていうと、
はい、
八戸の近くの縄文村の青年たちが、船を仕立てて博多まで行ったという記録があるんです。
はあ、
なんでそれが分かったかというと、その博多の板付遺跡から、青森で産出する漆を塗って作った櫛が板付けで発見されたんですって。で、稲作を教えてもらう代わりに漆の櫛をプレゼントしたんではないか。名古屋の遺跡でも見つかってるんですね。縄文人と弥生人が一緒に稲作やったっていう跡が名古屋あたりでもあるみたいなんですよ。
ちょうど中間点ってこと
ですね。そう。うん。これすごいと思わない？
はい。
どうもね、縄文人ってものすごく動いてたらしいのよ。
動くっつったって飛行機あるわけじゃないし。
だよな。例えば、目のうでいいんだっけかな、石。あれはあれでしょ、新潟県の姫川なんかから出てくる石が多い。それが四国で発見されたり九州で発見されたりしてるということは、行った形跡があるのよ、
うん、
北海道にも持ち込まれてるんだよ、うん、で、北海道の石器が本州の鳥取あたりで見つかったりもしてるわけ、
うん、
俺たちが思ってるよりはるかに彼らは動いてた。
じゃあ船、日本海通って船で行った
そうでしょう。
へ
え。どうも俺たちは古代っていうのを舐めていたのではないだろうか。北の人まで稲作を学んだ。で、オチだけ言っときますけど、青森で稲作は失敗するんですよ。できないんです、やっぱり。寒いんで。
はい。
だけど、この勢いで稲作は急激に九州から日本中に広がっていくんですよ。それで、縄文国からゆっ くりと弥生という時代と大和っていう国家づくりが始まった。
はい。
そしてもう一つだ。富山県に寺地遺跡っていうのがあって、ここが勾玉の工房があったらしいんですね。で、これ勾玉をですね、流れ作業で作るような工程の遺跡が見つかってるんです。
はあ、
で、勾玉に出てくるお玉じゃくしが尾っぽを曲げたようなあの形は胎児のオブジェであるという。そうやって考えられるという。これすごい直感ですけども、この勾玉っていうのが日本中を同じ種族なんだぞっていうことで結んでいったオブジェではなかろうかと。
うん、
はい、今度次また明日マネーの上で。